イザヤ書の、もう終わりに近いところですね。イザヤ書の65章の21から25節のところです。こういうところは、最後の祝福された状態は人間はどういうふうになるのかということなんですね。今の現状ではなくて、そういうことをすべて超えて主が導かれていく最終的な人間の姿、祝福された姿はどういうことなのかということを、この書いた預言者ははっきりと神様から示されたわけです。で、そのことがこの前のところから、ずっと書いてあるわけですね。そこでですね、その祝福された状況の描写の中で、家を建てて住み、ブドウを植えてその実を食べるという、ブドウを植えて実を食べる、これだけではですね、それほど別に大きな祝福とは思えないようなことですね。建てたものに他の人が住むことがないとか、植えたものを他国人が食べることもない。これはですね、長らくアブラハムの時から見てもですね、絶えずあちら行きこちら行き、エジプトも行って、またエジプトから出て行ったと、長い間かかってですね、そしてまたその後には追放されて滅んでいった、遠く散らされた。アシリアが攻めてきた時にも相当滅ぼされ、また散らされ、そしてさらにはバビロンの軍隊が攻めてきて遠くへ散らされたと。そしてそこから半世紀も経って帰ってきた。もう絶えずですね、定着することはできない、破壊されたり攻撃をされたり、移住させられたり、遠くから帰ってくる、そういうふうな非常に不安定な生活でなくてですね、非常に安定した幸いな生活ということをこれは象徴していってるわけですね。で、作物もいろいろある。今日の日本であったらですね、野菜から果物からたくさんあるわけですよね。もう数えられるぐらいいろいろあるんですけど、特にブドウを植えて実を食べると、こういうところから見てもブドウっていうのがですね、この以前の示された中にも特別な祝福のシンボルとしてですね、作物の中で、示されていたのがわかるわけです。こういう乾燥地帯でもブドウは不思議とですね、非常にこの深いところに根を張って、ごくわずかの水分を吸い取っていく、吸い上げていく、そして、ああいうふうに、水分の多い実を作ることができる。ブドウとイチジクとオリーブというのが特にですね、そういう面で実のなる木として非常に重要視されたけれども、特にブドウが書いてあるわけですね。こういうふうにブドウの実を食べる、ビドの木が育って、それはそういうふうにいろいろな祝福をみんなここでひとまとめしているような意味があったということはわかります。で、そういうこともあってですね、イエス様ご自身がブドウの木そのものだと、そしてイエス様に従っていくと自然とその良き実ができると、これは祝福の実だ、そういうことがですね、現代の私たちからではなかなかそういうふうに推測できないわけですね。作物といってもいくらでもあって、そのブドウの実が非常に貴重だというようなことはもうまるでわからないんですね。いくらでもこの果物が氾濫している状態ですから。それでこういうところを読んでもですね、ちょっとでも何のことかな、別に何度もピンとこないと、家なんてほとんどみんな建っているではないかというような感じですね。でもそういう当時の状況を思い浮かべてみると、これが浮かび上がってくるわけですね。そして建てたものに他国人が住むことがない。今言ったようにあちらこちらから侵略をされて破壊されて乗っ取られて、迷されたと。神殿までも焼かれたと。でもそういうことはもうなくなるというわけですね。で、彼ら植えたもの、彼らが作った良きものをですね、他国人が奪っていく、壊して奪っていくということもないと。そういうふうにこの祝福された生活を今日では分かりにくいけれども、家を建てて住んで、 そしてブドウを植えて実を食べるという、こういう非常に、素朴な身近な表現で、言っておるということですね。そして次のところも分かりにくいと思います。そのように祝福された民の一生は木の一生のようになる。こんな言い方は普通しないと思うんですね。あの人の一生は木の一生のようだった。それ褒めてるのかけなしてるのか何言ってるのか分からない、こういう表現はまずしないと思いますね。私の一生は木の一生でしたと、そのことを言うだろうかと。これもですね、この当時の状況を考えないとわからないし、この一生とありますが、原文は日々という言葉を使っているんです。日という言葉の副付け。木の日々は我が民の日々のようになると。我が民の日々は木の日々のようになる。まあ、この日々ということでですね、これを一生というふうにここでは訳しておるわけです。これどうしてこのように、木の一生のようになると、木の日々、そういうふうに、木は一生とかそもそも言わないからですね。木の命のようになるということです。私のための命は木の命のように、これはですね、木といってもいろいろあるけれども、これも代表的な木を、これは詩的表現、詩、こういったあの形で行外をたくさんしているのは原文で詩の形なんですね。イザヤ書とかは非常にこの詩が多いわけです。ですからここでも木で代表させているわけです。特に一番良い木で代表させて、それはあのレバロンスキーのような木を見たらわかりますが、非常に長く生きるということです。で、我が民の日々生涯、日々というものは木の生涯、木の日々のようになるんだと。さらに分かりやすい言わずに、木のようにずっと長く生きる。まあ、木というのはですね、長く生きたらヒマラヤスキーも杉の仲間で、大木に堂々たる大木になれば何千年何百年となく続くわけですね。まあ、そういうようにですね、ここでは、まあ、言っているということですね。死の祝福はそのようにずっと超えると、人間の日々生涯よりもはるかに本来長いわけですけれども、そのようにずっと長くですね続くようになるという、そういうこの新約聖書ではこういったこと、まあ、永遠の命というわけですね。そういったことをここはまあ暗示しているということなんです。ここと少し関連したところを挙げておきます。詩編の92編です。詩編の92編の13節、詩編の92編の13節以降、ここを見たら分かりますように、神に従う人は、夏目足のように茂り、レバノン杉のようにそびえます。これはさっき言った、そうですね、あの、レバロン杉。これは、あの、三角形のようにですね、広がって、そして非常に数百年、大木になるわけですね。で、その生き生きした状態 ですね。それをこのナスメヤシのように、そしてレバノン杉のように、と言ってるんですね。夏目足という言葉は以前の訳では、白の木のようにとかいう白と言ったけど、それは前にも言ったようにですね、白の木っていうのは日本と中国しかないわけであってですね、そもそも葉っぱの形も全然違うわけです。白っていうのはうちわのような形でですね、丸い葉っぱで細い色。ところがこの夏目足っていうのは羽のようにですね、鳥のずっとそのうちわのような形と全然違うわけです。まあ、そういうことで神経学ではもう夏目足というふうにですね、はっきり書いております。当時は全然この植物のこと、こういう明治の初めですね、中国の訳からもらったり、英語訳から引き移したりしましたので、まあ、そういうふうに間違った役になってしまったわけですね。今でも白の日曜日とか、イエス様を迎えた時白の葉っぱを敷いたというようなことで白の日曜日とか行事の名前にまでなってしまったんですけども、あれは夏目足なんですね。で、神に従う人は夏目足のようにレバノン杉のように、そして死の家に植えられどうこと、で白髪になってもなお結び、身を結び、命にあふれ生き生きとしている、こういったことが木のようにというわけですね。木の日々、毎日毎日木のように、木の日々のようにどっしりとしてですね、揺るぎなく、そしてずっと命を持っている、そしてよく身を結ぶ、まあ、そういうふうに、この92編を三補助として読めばですね、この木の一生のようになるっていうところも、まあ、意味が分かってくるということなんですね。祝福のシンボルとしてですね、今の92編も言われていますように、ここもそういう意味でちょっと、非常に簡略化して書いてあるから、これだけでは分からなかったんです。まあ、日本ではあんまりですね、木はいくらでもどこでも生えてる、ということで、非常に祝福された人をですね、木の一生のようだというのを最初に言ったように、まるっきりそんな例え生まれないんですけども、そもそもパレスチナなので本当に木が少ないわけですね。イエス様のベツレヘムの生まれたあの周辺だとか、木がほとんど全然ないわけです。草がちょっと生えてるぐらい。視界周辺もまるっきり草もない。時たまですね、非常に乾燥に強い木がポツンポツンと生えてるぐらいですね。ですからそういう堂々たる木、レバノン杉というのは非常にですね、よく目立ってですね、そしてその強い力のシンボルというふうに格別に見えたわけですね。日本でも立派な大木があってもいくらでも大木あるものですから、そういうふうには見えないということで、こういうところ地域の状況というものが当然反映してくるわけです。はい、それでさっきのところですね、戻ります。それでその次の行を見たら、私に選ばれた者らは彼らの手の技に勝って長らえると、ずっとそれに尽きることのない命が与えられるということだというのは後の方を見ても分かるわけですね。そして死の恐怖に渡すこともないとかいうこともありますが、これはですね、まだ旧約聖書においては死を超えるものっていうのははっきりとは示されていなかったけれども、まあ、こういうとこ部分的にしろですね、こういうふうに、もう死ということを超えていくんだっていうような、死ぬということがもう超越されていくという、まあ、そういったことがここでもすでに書かれてあると。でこの祝福は子孫にまでずっと続くと、その祝福の永遠性ということですね。そして次、まあ、今日のところのタイトルにもしたところですが、その最終的な人間の祝福された状況というものは、呼びかけるよりも先に私が答える、語っているのに聞き届けると、これがですね、本当に人間と神様の最終的な関係をこういう表現でしているというのが分かるわけです。地上に生きている間はですね、 こういうことが言える人は極めて稀であるし、こういう状態にあってもその人も時と状況によっては聞こえなくなるわけです。これはダビデのように詩編も書いて、たくさんの啓示も受けて、力も受けて、神様に助けをたくさんもらった人でも神様からの語りかけが聞こえなくなって、ああいう非常に重い罪を犯してしまったと。でその後1年間も自分の重い罪に気がつかなかった。それは神様は語りかけとったんです。なんというひどい罪を犯したのかと、厳しい罰が下されると。でもそれも聞こうともしなかったぐらいですね、神様とダビデの関係が遠く離れてしまったと、背を向けていたということでですね、呼びかけるどころか呼びかけもしない、耳を塞いでおったと、背を向けていたということであって、非常に祝福されたような人であっても障害のある時期に油断をしてたら、そういうふうに全く神様の呼びかけを聞くこともしない、人間の側でそういうこともなってしまうぐらい、離反状態になるわけです。で、こういうふうに呼びかけたらですね、すぐに答え、語っている間に聞き取るけど、これは非常にですね、霊的に交流が一体となっているということを意味しているわけですね。で、こういった状態に、人生のある部分にしても非常に近いのが与えられた人は、これ誰だったのかと、いうことですね。そのことをちょっとですね、見てみたらいいかと思うんですが、民数記の12-8、民数記の12-8というところですね、233ページです。民数記の12章の7節8節を見たら、今日のところの関連があります。口から口へ私は彼と語り合うと、これは神の言葉ですね。口から口へと直接的に語り合う、あらわに直接的にですね、はっきりと明白に、それはわけのわからないような言葉、そういうことを通してじゃなくて直接的に語り合う。そして死の姿を誰も他の人は見られないのに彼は仰ぎ見る。モーセがこういう人物だと。だからこれは特別にモーセを選んだの。だからこういうことができる。他の人たちはですね、モーセだけと語られるはずない、我々とも語られているはずだと言って、モーセがこのように特別な地位を占めているのを非常に妬んで引き下ろそうとしたということですね。これをミリアムとアロンとかいうモーセの助け手となるように神様が言わ、そのように示された人が、そんな側面を言ったらモーセの一番の身近な人、そう一番身近な人がこのように離反をしようとしたというんですね。で、主は彼らに対して憤り去っていかれた。ミリアムも重い病、これもハンセン病ですね、大体。こんなふうにですね、この重い罪だった。だからこれ見てはっきり分かりますように、旧約聖書の時においてですね、このように口から口へ姿を見ることができるのは極めて一部の人、本当に数えるほど、もうこの場合はモーセだけだったわけです。で、神様はモーセを特別に選んだということを理解しないで、いや自分も語りかけてるんだと言ってきた人が、こんなに重い罰に課せられたほど直接的に語り合って言葉を直接分かる人は本当に選ばれた人だったんですね。 そういう状況からですね、ここで彼ら複数形に書いてあるように、そのイスラエルの民はですね、みんなこのように呼びかけられる先に答えて、一心伝心というかですね、一言言えばすぐに分かると、言ってるところで答えるというぐらいに全く神様との心が一つになると、そういうふうにモーセだけが与えられたような答え、最終的な人間のあり方としてはみんなにこのようにですね、神の民であれば与えられるんだと、そういう深い直接的な神様との関係をここははっきり示されていっている。現在の私たちももちろんですね、神様と口を合わせて語るようになかなかわからない、ヨブのようにですね、もう本当に経験に神様に絶えず祈ってしよった人でも、大きな不幸が立て続けに起こって自分も非常に苦しい病気になって夜も眠れないほどになったら、神様からの答えとかいうのが全くわからなくなって、もう必死で叫んだわけですね、長い間。そういうふうに私たちも肉体を持っている限りはですね、病気重くなったらもうまともにも祈りもできないと、気持ちも落ち着かないっていう、その痛みを必死で耐えなきゃならないという時にはですね、他の人なんかはとてもわからなくなってしまうという、そういうことでありますけれども、それで終わるんではないというんですね。人間は最終的にはこのようにさせていただけると。でこれが実は新約聖書のキリストの時から、キリストを信じる人はこういった世界に入ることが許されたというんですね。それは例えば私たちが本当に真剣に苦しい時に祈る時にもですね、本当に真剣に祈り続けたら、その埋め息を聖霊が深く知ってくださって、聖霊が共に埋めいてくださると、言葉にならないような苦しい、そうした祈りをも聖霊が取りなしてくださるというのがパウロのローマ人との手紙にあるわけです。それが確かに部分的にですね、聖霊なる神様が非常によく私たちの思いを知ってくれてですね、そのに応えてくださるとということでもあるし、イエスがヨハネ福音書15章で言われたように、ブドウの木の例えですね、あなた方が私のうちによりとどまり、私があなた方のうちによるならば望むものを何でも求めなさい、あるいは良き実を結ぶってありますね。互いにうちによる関係、イエス様は本当にうちによったらですね、それ自分のうちによるんだから、それはもう以心伝心ですよね。モーセの時代には遥かな高みによって近づく、見るだけでも滅ぼされる、それが全く違って、イエス様の時代から信じる者には私たちのこの汚れたはずの心なんだけども、そういうとこまでも来てくださって、そして本当に真剣な苦しい祈りは聖霊様がそばで、誰も他の人は取りなしてなんか来れない、の苦しみわからないんだけども、聖霊様が御気を持って、その共に祈ってくださる、取り出してくださると、それはパウロも経験したことだから書いてあるというわけですね。経験してまたさらに啓示をされたと、そういうふうにこのように呼びかける先に答え、語りかける間にそれくらいですね、以心伝心通訳関係は私たちのうちにキリスト様がしっかり住んでくださっておったら、それはもうそういうふうに自分の、霊的体の一部、この間にキリストの体と言われたぐらいですね。キリストは住んでる、キリストの体であったら誰かの苦しいこともそのまま自分の苦しいことになる、キリストが喜ばれることはそのまま私たちも喜ぶことになる、キリストが厭われることは私たちも厭うようになる、そのぐらいに通じ合うというわけですね。で個人的には神様と私たちが通じ合うんだし、本当に信じている人どうしてもそういうふうに聖霊が与えるほどそういう通じ合う状況になるんだという、そんなふうなことがですね、イザヤ書ではこういう形で、 掲示されて、そしてそれがまた予告、予言されたということですね。はい。で、こうした関係はですね、この詩編というのもですね、非常にこの霊的な部分をたくさん持っているんですね。で、さっきのところもこういうふうに92にもそうだったんですが、その手前の91編にもですね、今日のところと関係したところがあるわけです。91編の14、15というところですね。91編この91編の14、15にもですね、そういうふうに深い霊的な一体感というものがですね、示されているわけです。14節。彼は私を慕うものだから、彼を災いから逃れさせよう。新教ではこれ慕うものと書いてありますが、これ本来このヘブライ語、ハーシャクっていうのはですね、そのアタッチとツーという、結びついてるということなんですね。それは、人間的にも誰かを慕う、愛するというのはその人に結びついてるということですけれども、私から離れないゆえに、だから、ドイツの ATD なんかのはですね、そういう意味に訳してありますね。彼は私から離れないゆえに、慕うというとどこか感情的になりますが、離れないというのは理性的なんですね。どんなことがあっても、神様から捨てられたとほてもなおすがっていくという、パンくずでも、犬でももらいますといった、あれですね、何があってもイエス様から離れないっていう。で、私の名、神様の本当のご性質を知っているものだから高く上げる。その結果、彼が私を呼び求めるとき、彼に答えると。苦難が襲うときも共にいて助けるんだと。彼に良きものを与えるというわけですね。こういったところにも、すでにですね、私たちと神様は非常に遠い関係にあったのに、非常に近い、一番近い関係になるということが予言されている。詩編はしばしばこの深い予言書でもあるということなんですね。はい、で最後のと元のところに書いてますが、最後の65章の最後、25節。狼と子羊は共に草をはみ、ライオンが牛のように藁を食べると。これ獅子なんていうのは、これライオンのもちろんことですね。外国語でも全部ライオン。どうして日本語訳、誰一人使いませんのに、動物園に行ってですね、獅子を見に行こうとか、誰が言うでしょうね。なんでこんなふうに獅子と訳したりするのか、非常に不可解です。全く理由がわからないですね。ライオンは牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とする。この塵っていうのは砂漠地帯だから乾燥した土ですね、吹き飛ぶような土。そういう土くれをもう砂みたいなものを言うわけです。でも日本語の塵はそうでなくて、ゴミを、塵取りってゴミ取りですよね。ですから塵を食べ、なんかゴミ食べるのかっていうとそうではないわけです。この塵と訳された元の言葉は土とも訳されたりするぐらいですのでね。で、これはどういうことかと、狼は子羊を食べる、襲って食べるわけです。ライオンはですね、決して草を食べないで、牛とかいろんなものを襲ってする。これは、こういうふうに蛇もですね、狼、ライオン、蛇っていうのはみんなこれ襲うもの。そういう襲いかかって凶暴な相手を食い尽くすもの。そういうものの力がみんななくなるっていうわけですね。この世はそんなに見捨てるわけですね。うかうかした小さな子供のとこからすぐに目に見えない牙を向いて、かかってきていじめたりですね、同行したりやっつけたり、もう陰湿ないじめをしたりするんですよね。ああいうのは目に見えない牙で襲いかかるということ。 目に見えない毒でですね、ああいうふうにいじめをしたりするのは、子供の時からそんなのがあるんです。すごい毒を持ってる。で、そういう毒に噛まれたら、本当に生きていけない人もおるぐらいです。ですから、この世はライオンのように鋭い牙を持って何か襲ってくる。蛇のように毒を食わして死に至らしめると。狼のように襲ってくると。そういうこの悪魔の気が、闇の力、私たちを襲って泣き物にしてしまうような、そういう闇の力いっぱいあるというわけですね。どこまで行ってもあるわけです。安全だと思っていてもそういう力にしてやられると。我々クリスト者と言い寄っても、うっかりしたら目に見えない狼蛇がやってきて、アダムとエム蛇がやってきて、せっかくの祝福を台無しにしたと。そういう闇の力のようなも一切なくなる世界なんだと言おうとしているわけですね。それをこう非常に興味深いというか、詩的な表現で言っているわけです。すべてのものは闇の力がなくなりますよという三文で書かないで、あえてこういうしたら非常に、私たちの人はなんか別な残り方で残るんですね。こういうのは、まあ、この詩的な天才でもあったわけですね。これを書いたイザヤと名前出された人は。でそういう、本来このイザヤ書は非常にこう霊的な書物であるから、こういうふうな言い方をするのに、あのイホバの証人はこともあるので、これを文字通りにですね、1987年にもう最後が来たら、地球はみんな、このイホバの証人に入るみんな土になってしまって滅んでしまうと。そしてこの地上はこの辺に狼がこいつ一緒に草食べて、そんな絵まで出してきてですね、私が初めて見たときびっくりしたことありますね。もう35年も前ですけども、で、こんな風になるんですよとか言ってですね、そういうふうなこと、本当に全く間違ったことで、本当の深い深遠な意味、霊的な意味は全く間違ったものにしてしまうということです。でこのようなことですね。だからこそイザヤ書はこの非常に預言書の中で最もこの新約聖書を深く指し示し、また同じものが流れているということが言えるわけです。このことはですね、実は非常に早い段階からキリストが来たらこういうことを部分的にしろ、霊的にこういう世界になるんだと、悪いものが来ても食われなくなると、これはイザヤ書の11章の段階からすでにメシアの到来の予言とともに、だからここのところ11章ではすでに言われていたんですね。イザヤ書の11章の6節から、この一番初めの方のあったことが一番最後の部分にもこういうふうに再度現れてきているわけです。1078ページ11章の6節からのところですね。11章の6節からのところで、この1節がキリストの出現の予言になっているわけですね。でこの文脈ではエッサイ、ダビデの父親ですけれども、エッサイの株からその子孫として一つの芽が出てきて、ここで死の霊っていうことが前、このずっと前に言いましたが、何度も何度も繰り返されているんですね。神の霊がとどまる。それは英知の霊であり、力、白、勇気の霊であり、神を敬う霊であり、そういう日に、だから、まあ、イエスも聖霊に満たされた。で、弱い人を正当に助けてということ。で、そういうところからですね、そのようなメシアが来て、私たちのところに本当に来るならば、この6節、今日のようなところです。狼は子牛と共に宿る。豹は子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育つ。牛も熊も共に草を、一切の害するものはなくなる。毒蛇のホラーなり、マムシのこういうもの、要するに毒を持って、さっき言ったように襲いかかるものが何もなくなるんだから、すべては毒がなくなると。 滅ぼすような悪魔的力、みんななくなると。こんなふうにユダヤ書は私たちの普通の世界の科学的学問的あらゆる経験が全てを超えたところから示されたことを早い段階からですね、こういうふうにつけておられるというわけです。こういうようなですね、この予言の深さっていう深遠さっていうもの、本当に底が知れないですよね。こういうようなことが本当に示されたのだという驚くべき内容だと言えると思います。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。